不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。5月31日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢でゴー。パーソナリティを務めます大家高安です。よろしくお願いします。さあ、この時間帯お昼前ということでね、お聞きの方、リアルタイムでお聞きの方は今早めのお昼食べてる方もいれば悩んでる方もいると思うんですが、今日ねランチのおすすめ情報なんかもお話しできればと思いますので、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。さあ、ということでこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、クレイン不動産流通株式会社の斉藤剛です。
よろしくお願いします。
今回も1回撮り直しになってます。
もういいよ、それ説明しないで説明しないで。僕ね、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるは、
はい、
一度も噛んだことないし、
確かにな
んか他の局さんではなんか噛む方が多いっていうのを聞いてたんですけど、
そうですね、 FM 横浜さんとかだとちょっとこう止まっちゃったりはしたことはありましたね。なんですけど、そこじゃないんですよね、なんかいつもいつも
そうなんですよね、違うところで
気抜いてるところで多分やってますよね、ほやくんね。
それをちゃんと冒頭にこう説明してくる社長ね、
はい、必ず全部に追求していきたいと思っています
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで大家と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する僕大家高安と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめ、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチの前のお時間をお借りして熱く語り尽くします。藤沢でゴ
ー。はい、
はい、
ちょっとこの場を借りていいですか、一個お話ししたいことがあるんですけど。
突然、はい、どうしました。
僕大家くんとご縁があるなっていう出来事がちょっと最近ありまして、
はい、
あの時の
はいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、なんか見たことある人がいるなと思って、でよーく見たら大家くんだったんですよ。
そう、しかもね、はい、活動エリアが全然こう、うん、違うところでしたよね、あのドラッグストアはね、うん、
そうね。で僕もあの日たまたまちょっと早く上がってきたんで、普段あの時間帯に そこにあんまりいないんですけど、うん、なんかそれもすごいご縁だなって。しかも お店なんかって結構広いので、
はいはいはい、
やっぱこうお店に同じタイミングに行くってだけでもすごいのに、さらにそこでこうね鉢合うというか、
はい、
それも本当すごいやっぱご縁だなって。
いや本当にね、うん、びっくりした話なんですけど、はい、これまたね、まあ、普通に声かけてくださればいいじゃないですか普通かけるじゃないですか、声を。声かけずに僕レジ並んでたんですけど、なんかスマホが通知来て見たら社長からで、写真が一つだけ僕の後ろ姿しかもあのレジ並ぶ前の買い物途中ので、その後レジ並んでる写真が二つ目に送られてきて、何このなんかメリー式メリーさん式の、
メリーさんの今私あの
言葉じゃなくて写真で送りつけてきて、なんか不気味ななんかメッセージの送り方をしてくるんですよ
僕 コメント入れなかったですから、ね、写真だけですからね。
ちょっとね恐怖でしたからねなんかご縁嬉しいなと思う前に恐怖を感じて、
しかもそのままお互い話さないで、大家くんがなんかもう次移動しなきゃいけないみたいなので、
そう話さずにその場を去るっていう、
解散するみたいな、
よくわからないご縁の感じ方を、
面白かったですよね。
そう、
本当すごかった、
びっくりした。まあそんなね偶然もあったりとか、
うん、そうそうそう、すごいなって本当でも改めて感じました、あの時は
ね。あの、うん、皆さんもね、あの僕と社長見かけたら、あの写真撮る前にまず声をかけてくださいね、はい、どんな状況でもあの声かけていただいたら、あのお声ちゃんとお話しするので、
はい、
よろしくお願いしますそうそう、そんなこともありましたね。
はい、
はい、さあということで今日もですね、藤沢のおすすめの飲食店ご紹介していきます。題して大家とランチでゴー。さあ今日紹介するのは、小田急江ノ島線の全行駅東口にある駅前直売所八百屋さん。社長、
あ、
ご存知ですか？
いや、ね、これお名前は何度かお目にしたことが あるんですけど、
はいはいはい、
あの大家くんのこうイベントとかで、
ああそうですね、そう、僕もかなりね今まであのおすすめの、あのご飯屋さんということで何度も何度も紹介してはいるんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっと改めてということで、
聞きたいです。
そうなんですよ、うん、まあ、あの知ったきっかけは TVK の番組の取材だったんですけど、
はい、
もうそれも2016年の話で、もうそこからもう普通にプライベートで行くようになって、そう今はその、うん、ランチを食べられる、うん、あとはナチュラル系の商品を置いてある、まあ、
無農薬みたいな
とか、まあ、あの野菜も直売で売ってるんですけど、はい、お店の中にはそのテーブルがあって、その奥の棚に食に関してなかなかこう選別が難しい方向けの商品、うん、ナチュラル系の商品が置かれていたりとかいるんですけど、
はいはい、
そう、そんな八百屋さんのランチのね、僕毎回行くと、はい、サラダ飯という商品をいただくんですけど、あのねサラダメインで置いてる飲食店って、まあ今結構そのなんていうんですか、健康志向の方も多いですし、
はいは
い、いろんなとこ行くと思うんですけど、うん、だけど八百屋さんのサラダ飯、はい、こんもり野菜あるんですけど、はい、チョイスがちょうどいいんですよね。
なんかその前に僕がその思ってしまうのは、サラダってご飯のおかずになんかなりにくいじゃないかなってちょっとこう違和感があるんですよ。
そうそうそう、
それでも美味しいってことは何か仕掛けというか、
まあだからそう、丼みたいにご飯の上にサラダが乗ってるんで、うん、まあ、ご飯に合うようなチョイスの仕方をされてるかもしれないんですけど、そう、まだね本当ご飯と一緒に食べるこのサラダ飯っていうね、
ロコモコみたいな感じってことですか？
あ、そうですそうです、
サラダみたいな、
でしかも特製ドレッシングもすごくちょうどいいあの酸味と濃さ、はいはい、
あーなるほど、
いろんな種類の野菜も入っていて、
そうなんです、想像つかない、
ちょっとねぜひあの
ランチタイム、
ね、あの、
う
ん、野菜嫌いなお子さんでもしかしたら
いけるかもしれない、
そう食べられたりとか、人参を使ったねお菓子っていうのもたまに売ってたりもするので、う
ん、
ぜひ行ってみていただきたいですね。
人参ってあのお米、人参の袋のに入ってるお米がいっぱいこう
駄菓子、
あるお菓子、駄菓子みたいな、はい、ああいうのじゃなくて、
あ、違う違う違う違う違う、本当の人参、あの普通に手作りの
人参クッキーみたいな、
あ、そういうことです、
そんなのもあるんですね。そ
う、毎回、クッキー、まあ、スコーンとかっていうのも中に入ってる食材とかも時によってバラバラだったりするので、そう、その辺の情報もね八百屋さんはインスタグラムとフェイスブックでも発信しているそうなので、はいはい、ぜひ皆さん行っていただけたら嬉しいですね、
はい
はい、営業時間がね、うん、基本的には9時から17時で、ご飯食べられるのが、午前中の11時から、15時の時間となっているそうです、
はい、
お茶などはね営業時間内でいただけるそうなので、その辺もぜひ SNS もチェックしていただけたらと思います。はい、ということで大家とランチでゴーでした。さあということで準備万端でございます社長。
はい、このコーナーでやっちゃいますね。
はい、
このコーナーは大家くんがね藤沢の顔になろうという形でいろいろやっておりますが、私自身まだちょっと疑いの目があって
まだあんの、
モヤモヤしていると
まだあるんだよ
いうものがあるので、それをね、はい、モヤモヤを解消してもうぐっすり夜寝たいためにコーナーをやっております。
はい、
はい、本当に愛してる 地元藤沢クイズ、
はい、
になります。
愛してますよ本当に。
本当かなっていうのがまだねちょっと抜けないん
で、ね、
これが抜けるまでねずっとやり続けたいなと思うんですけど、はい、今日準備 してきたのは大谷くんがね主演されてたシーセーバーというね あったじゃないですか
特撮ドラマですね。
特撮ドラマ、
うん、はい、
ね、あれの舞台はまあ江ノ島でしたよねほぼね、
はい
はい、まあ、そんにちょっとそれに近い話になってくるんですけど、実はね藤沢市役所に行って観光課のラーメン好きの寺屋さんにまたお話を伺った時に、
はい
はい、藤沢湘南ロケ地マップというものをいただきまして、
はいはい、
でねこれ藤沢が題材舞台で使われているアニメがいくつかあるんですよ。
うん。要はアニメね。ドラマじゃなくてアニメ。
そうそうそう。
ドラマ映画じゃなくてアニメか。
はい、例えばちょ藤沢じゃないですけど鎌倉のあの江ノ電のこう踏切のところ、坂からこう降りてくる踏切で海が見えるスラムダンクの聖地となっているありますよね、
はい。はい。ありますね。
そう。今回はねそんな感じで藤沢を愛してるのであれば、まあ、1個か2個ぐらいは答えられるかなと思って、藤沢を題々としているアニメをお答えくださいという形で準備してきました。
よし、
あんな形でね。
うわロケ地か、しかもアニメ、
はい、6個。そうアニメ、まあ、藤沢ラバーを言ってる方だったら1個か2個は答えれるかなと準備してきましたので、アニメの題名を答えていただきましょう。
え、待って待って待って待って、ねうわー待って
1個ぐらい分かりますよね。
ね昔に、うん、あそれこそ、まあ、数年前に、
はい、
湘南モノレールの、
うんうんうん、はい、
湘南江ノ島駅とか、うん、駅がモデルになったアニメはあったんですよ、うんうん、B… あ待ってそれね B ファーストじゃなくて、
あそれだ多分、
あのなんだっけ、あ待ってこれだけ言いたい、これだけ言いたい、 B B あえ B B B コーズじゃなくて
正解にしちゃいます。ジャストビコーズ、
あジャストビコーズ、
うん、あーすごい、あすごいね、でも一個分かってた、
ジャストビコーズ、
そうそうそう、
あそれは見てました、見てたというかあの気になって、
うん、
そうまあ藤沢のモデルになってる絵を見たい回の時だけ、
うん
見ましたね。ごめんなさい。あと他はお手上げです。
わかりました。
一つも出てこない。
まあ、ちょっとでもさすがゼロじゃなかったというところはすごいし、あの僕もあの実は1個だけ思い当たるものがあって、
あるんですか。
はい。あの今日準備してきた中にはなかったんですけど、
はい、
あのサザエさんの、はい、なんかオープニングの時にいろんな町とかあの奈良県のお寺とかこうサザエさんが旅行してるシーンあるじゃないですか。ああ
毎回違うところのね、そうそうそうそう、
あれで江ノ島が映ったことがあって、
ああったかも、
まあ、あれも答えの一つ で僕はねあのずるいんですけど、
ちょっと準備してた。あれずる、あそれずるいっすね
そう、
その答え方思いつかなかった、はい、
だから同点です。僕1個大谷くんジャストビコーズで同点という形なんで、
でもこれ、はい、他がわからない。
はい、じゃあちょっと早速紹介していきます。6個ありまして、1つ目が青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないというですね、
はい、
お話、
これ
やっぱ江ノ島とかあの水族館とか、うんうん、藤沢駅とか図書館とかねも出てくるみたいですね。はい、で2つ目、釣り玉、これもやっぱ江ノ島の岩屋とか江ノ島神社とか片瀬漁港とかが出てくる話
なんだ。
で大谷くんが当たったジャストビコーズで、これは、江ノ島のエスカーとか水族館とかね、湘南モノレール、
うんうん、
あと白旗神社とか、
はいはいはい、白旗神社
で4つ目が、タリタリ、TARI、 これが江ノ島とかあと片瀬海岸とかその辺りが舞台となっている。で5つ目がこれ難しい、刀使いの巫女って書いて、
うん、
当時の巫女という、
へえ、
相模湾大祭役というちょっとね昔の話になってくるのかな。
へ
え、これも江ノ島とかやっぱ、うん、話ですね。で、6つ目が一人暮らしの小学生、これは江ノ島とか がやっぱ舞台、江ノ島多いですね、やっぱね。小学生が主役なんのかな、
江ノ島の街の、そんなにあったんだ、うん、ちょっと待って、ね、これは今日勉強して帰ろう、
ね、いやこれ差し上げますよ、あのこの冊子持って帰ってください。
すごい今上
勉強してください。
すごい今上から差し上げますよってきた。
これあの外れると気持ちいいですね。
うわ、
なんかこう、ね、変なことな、変な言い方になっちゃいますけど、
うわ今日はダメだったが、ということで
ありがとうございました。
はい、さあゴーメイツの皆さん、藤沢のあそこが気になるなど藤沢に関することまたはこういった王への挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO、 またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は 0466-292121 です。
皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、ということでメッセージもちょっと読んでいきましょう。
はい、
はい、ラジオネーム猫舌さん、ありがとうございます。猫舌さん、
ありがとうございます。
はい、大谷くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
あ、これ結構前にいただいてるやつだ。めでたく2回目の放送おめでとうございます、うん、どんな楽しい放送になるのか楽しみですといただきました。
ありがとうございます。
すでに12回目の放送を迎えておりまして、うん、ちょっと結構前のメッセージなんですけど、うん、これね、なんで紹介したかというと、一緒に写真もいただいてるんですよ、猫舌さんから。これ桜の写真、これね、この前見つけられなかったメッセージかな。あ、これさ、
本当だ、
お便りメッセージと一緒に写真も送れるんですね、
うん、そうなんですね、
いいですね。4月放送の時に見たらすげえテンション上がった。
桜ですよね、桜の
桜、
ね、でもこの写真付きのメッセージすごいありがたいですね。
そうですよね、うん、なんか写真付きならではのこういう、うん、なんかメッセージ募集なんかも
触れたくなっちゃいますよ ね、はい、
なんか今後考えられたらそういうのも考えていきましょう。社長、
はい、お待ちしております。
はい、続いてラジオネーム川澄さん、
川澄さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、5月だからこそ聞きたいリクエスト曲いただいています。ね、松田聖子さんのチェリーブラッサムリクエストしますと、うん、メッセージもねいただいてまして、はい、先日駅の改札口付近にツバメが巣を作り始めましたと、はい、毎年ツバメは訪れるのですが今年は少し早い気がします。流れる人の波を一緒に泳ぐかのようにヒュンヒュン飛んでいく彼らに元気をもらっています、うん、夏にヒナの成長が見られるのが今から楽しみですと。そうね、ツバメもうそういう時期か、春先からね初夏ぐらいに知り合いの飲食店のところにもなんか
作って
ヒナを守るようにこう、あえてこう守りのこうシールドを作っている飲食店なんかもね。
ああ、そうなんだ。
ツバメのために、
うーん、
そういうの見るとほっこりしますよね。
そうですよね、
はい、
そのお店のこう人柄というのが分かりますよ ね、お店柄というか、
いいですよね、うん、さあそんな川澄さんからリクエスト曲ねいただきましたので、はい、じゃあ聞いてもらいましょう。松田聖子さんでチェリーブラッサム。大谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO! お送りしております。さあ、藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ということで、ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。さあ社長、今回のテーマお願いします。
はい、今回のテーマは、古めの戸建てを売るときには解体が必要かになります。
あ、はい、解体、これでもシンプルに考えると、うん、必要なんじゃないんですかね、うん、こういろいろ整えてからでないと売れない気もするんですけど、
うんうんうんうん、そう、これね、正解をお伝えするとどっちでもいいっていうのが正解になってくるんですよ。
あ、解体してもしなくても、
はい、そうなんです。で、戸建てのある土地を売る場合は基本的には2種類ありまして、 まあ、一つ目はそのお家がついたまま売る。で、二つ目は立ってるお家を解体して更地にして売るという形のパターンがあるんですね。
はい。
で、まずはそのまま売るというパターンなんですけども、基本的にはその土地を買った方が解体をするという形になります。はい、なので解体費用の負担も買った方が支払います。で、その時にどういう計算になってくるかというと、例えば私の保有する解体費が100万円かかるお家が建つ土地があったとしますよね。
はいはい、
それを1000万円で私から大谷くんに売ったとします。大谷くんはいくらのお買い物になりますか？
この場合は買った方が、うん、まあ、負担ということなんで、うん、まあ、解体費100万円と1000万円の1100万円、
はい、合ってます
になるんですよね。
そう、
あ、
そう
なるほど、
うん、で、2つ目のパターンでもう一個ちょっとクイズを出すと、私の保有する土地を1100万円にて大家くんに売りました。
うん、
でも今建っている古いお家は私が解体して更地にしてから大家くんに引き渡しします。
うん、
このケースで大家くんっていくら出費になりますか？
まあ、買う方なんで、
うん、
さっきと一緒で1100万円、売り値、そのまま、
うん、だからつまり同じことじゃないですか。
そうですね、
はい、だから結局、どっちがこう負担するかという部分にはあるんですけども、じゃあその負担する部分を売買価格に便乗させれば全く同じことになってきます。
はい、
はい、
これってちなみになんですけど、
うん、
あの古い家、
うん、
まあ、要はそのまま使えない家とか価値がない家っていうのは、うん、こうどのように判断するんですか？
いい質問ですね。まあ、これは正解はないんですけども、木造の場合ですとだいたい35年ぐらいが分かれ道になりそうだと思いますね。
あ、
今で言ったら平成元年2年ぐらいの建物なのかなという感じですね。はい、
うんうん、
で、まあ、ちょっとこれはね、需要というかつまり地域によってちょっと相違はするんです。
はい、
例えば地方の方ですと築35年だとまだ新しいねっていうエリアもありますし、
うんうんうん、
逆にもう六本木の駅前とかになると築35年だと古いって見えてきたりしますし、
はいはいはい、
そうちょっとね、地域性とかによってもちょっと変わってはくるんですよね。で、なので基本的にはどっちが解体してもいいよって話にはなってくるんですけど、更地にした方が見栄えは良くなるんで、
はい、
いいと思うかもしれないんですけど、うん、でも人によっては建ってた建物に魅力を感じるって方もいるかもしれないですよね。
ああ、
ま
あ、
ちょっと古いけどまだ使えそうだから、
はい、
私これここ気に入りましたっていう方もいるかもしれないんです。
はい、
だから更地にしてしまうとその方を捨ててしまう形になるので、
うん、
はい、
確かに。
そうだからね、やっぱりどっちも正解という形にはなってくるんですけど、一点だけ注意点としては、更地にすると税金が高くなるんですよ。
へー、それなんで更地にすると？
こう日本の法律で住宅には結構甘いんですよ、日本って。
はい、
だ住宅のお家としての土地だから、まあ、税金を安くするよっていう評価になってるんですよね。
はい、
住まいの土地だから、
はい、
安くしてあげるよみたいになってるんですけど、
はい、
その住まいの土地だからって判断をするのは建物のあるかないかっていうところになってくるので、
はいはい、
建物がなければもう住まいの土地じゃないね、だから税金普通にかけますよってなっちゃうんですよね。
そうなんだ。
はい、だからね、そのあたりをちょっとタイミングによっては税金が高い判定になってしまいますので、
はいはい、
中古戸建てを売ろうかなと思ってる方は、建物を生かすか、はたまた建物を壊して土地の価値だけで売るかっていうのを判断をするんですけど、その判断材料としてちょっと税金のこともちゃんと考えていただいた方がいいと思いますね。
うわー、それ考えるとなんかちょっといろいろ考え要素も増えてきたりね。
うん、
あとやっぱ古い建物でもやっぱ今あえて古民家を好む方もいれば、
うん、
まあ、あとはそのベースはね、築年数がこう長い建物でもリフォームっていう、ね、選択肢もねあったりしますもんね。
そうですね、はい、
本当いろんな考え方があるというお話も。
そうだからね、どっちでも古めの戸建てを売るときには解体が必要かって話になると、
うん、
まあ、答えはどっちでもいいですよって、
うんうん、
なぜならば費用的にはそんなに変わらないから、
うん、
でも気をつけた方がいいのはその税金の判定が変わってくるよと、 いう部分と、うん、あと見た目がやっぱさら地の方がよくはなるよと、
うん、
たださら地にしちゃうと建物のがもうなくなってしまうので建物を買いたいと思ってた方が現れなくなるよってお話でしたね。
はい、これは結構知らなかった情報だったので、うん、ゴーメイツさんもね改めてちょっと勉強していただければと思います。
はい、
はいはい、こういったなかなか普段考えることのない不動産の売却、今回はね、土地戸建てを売るときに解体が必要っていうテーマでしたが、来週もまた様々な角度からこの不動産のお話斉藤社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで今週も社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もうアニメの話はもう家帰ってもめちゃくちゃ調べます、
ね、
はい、
成長した親くんをまた楽しみにしたいと思います
なんかクイズきっかけに僕が成長していくみたいな斉藤社長のおかげで成長していくみたいなそういうためになるコーナーにも
かもしれないですよ ね、もしかしたらね、
まあ、それもありますし、ね、はい、リスナーのねゴーメイツの皆さんもね、うん、いろいろ情報をね、ゲットしていただければと思います。
はい、
来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで大谷と藤沢でゴー、お相手は僕大谷高安と
斉藤剛でした。皆さんウキウキなランチタイムを、
また来週です。